はい、こんにちは、大竹まことです。今日は4月2日の火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島恵子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山恵太郎です。
そして火曜日は、
はい、武田佐哲です。よろしくお願いします。
はい、東京は何ですか、この気温は 16.7 度。
はい、
まあちょっとだけ雲がかかってる感じですか
ね。でもちょっと
霞がかった、
春霞っぽい感じ ね、はい、ね、春らしい、
まさに春霞。
まあでも朝起きたらなんか心地がいいねみたいな感じでした ね、
ね、うん、春来たなっていう感じの、はい、
昨日から西日本放送と、
はい、うん、高知放送、
ね、香川と高知は今日はちょっと曇ってるみたいですね、天気は。はい、そんな感じですけど、小島さんは、
はい、
お花見についてあえらにちょっとなんか書いてらっしゃいますね。
うん、そうそう、桜の季節なんでね、
はい、うんうん、
なんか桜の花ってさ、
うん、
桜の花って、
はい、
あの、まあ、毎年春咲くじゃない、
はい、
うん、で、あの、まあ、他にもさ1年に1回しかやらないことってあるのに、
うん、
なんか花見だけはさ、そこについこう、うん、来年は、うん、うん、桜が見られるかなとかさ、
うんうんうん、
いろんなこう人生の節目を重ねがちよね、
うん、そうだね。
節分の豆だって撒くときにさ、うんうん、来年は負けるかなとか思ったっていいはずなのに、うん、そこは思わないじゃない。
そうだね、
なんか年の変わり目の思い出というと、うん、こうなんかやっぱり桜っていう、うん、で私も過去に見た桜をいろいろ ね、
そうだね、
思い出して書いてみたのよ、う
ん、ああ、うん、まあね、たまに雪降ってもね、この雪あと何回見れるかなとかはね、あまり思わないからね。
ね、やっぱり桜の花、うん、独特よね。梅でもそこまで思わないしね。
うん、あ、そうですか。あ、うん、梅もね、結構来ますけどね、来ますけどね。
ね、っていうのは、春のね。
まあでもね、まあ、番組では前に話したけど、あの梅の花はね、縦に上に向かって咲くからね。
うんうん、枝が上にな。
上に向かってね。
うんうん、桜横に
こう、ね、桜横に広がってくるから。
うん、
まあ。池とか川とかあると、うん、どんどんそっちの方にね、
そうそうそう、
葉を伸ばしていきますよね、
うん、あの水にね、うん、でまたあの花が綺麗なうちに、はい、うん、汚れる前にね、うん、綺麗な状態でパラパラパラって散るっていうのもね、またあれもほら、
あ、そうか、
風情があるじゃない、
パラパラと、
そうそう、
ボタンと違って、
そう、うん、まあまあね、だんだんしおれてきて散るんじゃなくて、
うんう
ん、お前あんなに元気だったのに急に、うん、みたいな感じでバーって一緒にね散るから、
うん、
風情があるのかもしれない。
うちの鳥は昔あのあれだったのね、あの桜並木があったらしくて、それは七折りでまだ 4,5 本残ってるのね。
あら、いいじゃない、
でもそれはすごい老木でね、
ええ、
ものすごい老木なんですよ、
うん、
まあ、ソメイヨシノですから 樹齢、寿命、樹齢、うん、60年ちょっとと言われてるわけで、
うん、
まあ、小島さんはあと何回花見ができるかなとか思っていらっしゃるようですが、
まあ、
私にとってはもうちょっとだけ深刻で、
うん、
まあ、老木がもう70年近くになると、うん、うちの前のね、まあ、ベランダに座るとこれが見えるんです
が、あら、いいです、
はい、でももっと深刻で、
うん、
私あと何年見れるかなっていうのと、老木ですから、これは来年とか再来持つのかなと、
ああ、
うん、
そうね、
あの、
うん、
まあ命比べですか
お互い
笑ってられないんだ、笑ってられないんだ、
いやいや、いやいや、そうですよね、
はい、佐哲さんはそこら辺の花見とか絶対行ってないですよね。
いやいやいや、本当に、うん、あの、うん、今ちょっと話合わせようかと思ったぐらいですけど、う
ん、はい、
興味はないですね花見に。
近所のさ、公園に花見スポットとかないの、
うん、まあ、でも僕生まれ育ったのは東京都東大和市というところで、
はい、
まあ、あの多摩湖地方だと大きな公園があったんで、
はいはい、
うん、どっちかっていうとこう、なんていうか、うん、桜の時期になると、うん、いっぱいそこに人が来る
感じなんですよね。多摩湖の桜の下はもうデートスポット
だ、ね、なんていうか、だからなんていうか、こう貴重なものというよりも、うん、桜イコール人がいつもより増えるっていう感じなんで、うんうん、なんかこうあんまり積極的な思いがないのかもしれないですね。
なるほど。
嫌だなっていう、人が増えて嫌だなっていう、
はい、
多分それとも子供心に思ってた可能性はありますね、
うんうんうん、じゃあなおさら今のテレビのニュースでやってる、花を咲いてねえのに下でござ引いて、
そうですね、うん、
まだ咲いてねえぞって言うのに、
僕もその何度か花見の経験はありますけど、
はい、
うん、あのなんかブルーシート引いて、
はい、
ちょっとブルーシート不安定じゃないですか、はい、下ゴツゴツしてて、はい、でそこになんか缶ビールとか、うん、まあ、ジュースとか置くと、うんうん、まあ、始まって45分後ぐらいには誰かしら倒すじゃないですか。
そうだね、
で誰かしら倒してあのブルーシートにちょっと水たまりになっていく感じの感覚とかの方を花よりも覚えてますね、うんうんう
ん、ああ、分かるね、あのお尻の下のさ木の根っこの感じとかね、
あ、そうそうそうそう、
冷たいな、うん、あ、覚えてるね、確かによく覚えてます、ね、
いやでもそれ分かんない、毎年やってるとそういうのがどんどん改善されていくのかもしれないですけど、
う
ん、も
う
本当に20年ぐらい前になると、うんうんうん、そういうところだけ覚えてますね、う
ん、なるほどね。
今はさ、うん、ちょっと気の利いた公園だったりするとみんなあのキャンプセットとか持ってきてね、
う
ん、
あ、そうかそうか、
テーブルと椅子で、
あ、そう、
なんかこうちょっとしたこじゃれたこう、うん、屋外のレストラン風の設定をみんなね、うん、自分たちでやって、うん、食べてたりします。
まあね、それ目当ての商業施設は、うん、あのね、まあこれで経済効果もたくさん狙ってっていうのは あちこちではあるんでしょうなと思いますね。慶太郎くんはどんなの、
うん、僕はあんまりこう、うん、野球の仕事をやってたりとかしたんで、
はい、
もうこの時期はもう花見どころじゃないみたいなのもありましたし、
お仕事忙しい
ですね。そうですね、まあ、あと夜の仕事もあったんで、うん、あんまりこう飲みながらはないですけど、うん、昼間それこそ時間あったんで、うん、桜を見に行くっていうのは結構あって、うん、で今たまたま僕あのソメイヨシノのソメイとか、うん、あと飛鳥山とか、うん、なんかあの辺の近くにわりかし住んで、いわゆるこう区の桜、区の花は桜ですみたいな感じなんで、桜の木がいっぱい、
いいじゃない、
すごいあるんですよ。だからこの時期はすごいんですけど、逆にあの冬は何の葉っぱもないっていう、枝だけの木がものすごいいっぱいあるっていう、どっちもどっちですよね。
いやでもいいな今近所の花だらけ。
いやだから冬はあの木に葉がないし、
はい、
だからあの余計にこの季節は楽しいんじゃないの。
まあそうです、今は本当にもう燃ゆるようなというか、もうもうもうと花びらが出てくる時もあります、ね、う
ん、あれさ、香りもないしさ、うんうん、だけどなんか満開の桜の下に行くと、うんうん、なんか音が鳴ってるみたいな感じあるよね。
音が鳴ってる、
うん、毎回さ、もう中学の時から、うんうん、あの中学のね、うん、桜並木はすごく立派だったんで、そこ一人で歩いた時になんかね、こうサンサンサンとかね、シリシリシリとかね、うん、花が鳴ってるみたいな感じがする。
あれ、ロマンチック。
それはあの毛虫とかじゃなくて、
じゃなくて毛虫はね、葉っぱ出てからだから。
あ、そうですよね。
毛虫、ね、が口に入りかけたこともありますよ、もちろんありますけど、はい、不思議よねあれ。
毛虫が歯をはむ音じゃなくて、カリカリカリとかそういうんじゃなくて、
だ、ね、
そういうんじゃなくて、
でも出ますよね、うん、桜は出ます。一匹見えた途端に急に全部見えますから、
うん
うんうん、あの時の衝撃ね、
うん、うちの近くはだからあれだよね、もうだからその前のうちに根元のあたりに毛虫駆除のあれをみんな撒いてるみたいですね。
ああ、
うん、そうだね、うん、
すごい量つくから、うん、
でもあの、まあ、俺もね、でもまあ、この番組17年やってて、うん、桜はそこのここから見えるところにあるし、そこに公園が、
そう、スタジオから見えるんですよ、何公園、
あそこにね、
何公園、しばり丘
ってい
うの、
今ね、四分咲きぐらい、
あ、そうだね、うん、あそこにね、三浦と、あとなんか若手の割れて4人かな、
うん、
4人で一回花でも見るかみたいな、あの番組が終わってね、30分ぐらいかね、ちらっと見に行こうなんて話は、まず17年間でそれ1回だけだね、花を見たのは、
うん、スタジオのね、今このスタジオからそこのね、しばり丘っていう立派なに、うんうん、ね、日本庭園の桜が見えて、うん、その上、うん、向こうに海が見えるっていうね、うんうん、ビルが見える
こっから見るとね、
うん、なかなかの長い、
なんで1回きりで終わっちゃったんですか、その花見は。
うん、あの なんでだったかね、はい、なんか亀たくさん見てたなって、
そ
こ、まあ、公園にね、
池がな、
亀が甲羅干ししてるんで、ね、そっちの方が気になって、うん、まあでもここの公園はあんまり人がいなくて、
うん、
まあ一周して帰ってきたぐらいだけど、まあ気持ちは良かったなと思ってますよ、うん、
今日もちょっと花が咲いてるせいか、いつもより人の姿がね、うん、ちょっと多いですね、
うん、はい。俺はね、実はね、こう若い時からね、あの、まあ、このラジオ始まる前、あ、まあ、始まってからもそうだけど、いわゆる毎年ね、5月の連休に向かって、うん、うちはライブをやってたんですよ、
うん、
あのシティボーイズショーっていうのは、その前の前身のラジカルガジベリビンバっていうのからね、
うんうん、
もうこれがあの、まあ、 変な言い方なんですけど、まあ、東京に4月のゴールデンウィークで人があんまりいないと、
うん、
そういう時を狙ってライブ やろうと、まあ、変な なんか天の弱なことを考えて、よしやってやろうみたいな話で、いつもだから稽古中はあちこち稽古場を転々とするんだけど、その近くに川があって桜が咲いてたりするんだけど、もう桜どころの話じゃないと、あと何日で公演ね初日だみたいなことで煮詰まってる状態だから、まあ咲いてる桜もろくに見ないで稽古ばっかししてたっていう記憶がありますけどね、
うん、多分桜の咲く時期その頃より早まってますよね、うんうんうん、今年はちょっとね、
そうだね、
ゆっくりめだったけどね、うんうん、例年もっと3月の終わりぐらいにね、うん、咲き始めちゃうから、うんうん、
もう ぐらギリギリいろんな深く掘って、佐哲さんはどっかに桜の思い出はないの、それじゃ、
いやどっかに
一箇所ぐらい、
いや一箇所でもそう、うん、一度だからその新入社員の時にやっぱ花見の、うん、その場所取りみたいなのをさせられたことは覚えてますけどね、うん、
いい思い出ないね、
なんかさ、そんな、あんまり、心奪われる桜の思い出とかさ、は、
今だから瞬時に捏造しようと思いましたけど、さすがに捏造するのは良くないなと思いましたけどね。
じゃあこれからあるね、うん、きっとなんかな、
いやでもその桜に対するプレッシャーがみんなすごい、なんていうかな、
うん、
期待感がすごいから、
うん、
桜も本当にそれに応えるの大変だろうなと思ってますけどね。
そうですね、
うん、
まあ、記憶おぼろだけど、去年は結構雨降ったりいろんなことしてて、うん、あんまり見れなかった記憶もちょっとあるね、なんかね、小学校の、俺上目黒小学校ってとこなんですけど、祐天寺駅前2分ぐらいのとこにある小学校があるんです。
上目黒小学校、
はいはい、うん、そこ、これ覚えてるのか記憶なのかいい加減なのか、
うん、
頭の中がどうなってるのか分かんないけど、そこを小学校入学するときに桜咲いてるんですよ。校庭に 4,5 本、まあ結構大きな桜の木があって、これはもう覚えてる思い出なのかな、どっかで俺作ってんのかな。
昔はその時期に咲いてたじゃん。だから私の4月7日ぐらいに、7日とか9日ぐらいに中学の入学式で満開だった思い出があります、
はい、そうですか、
うん、
ああ、その通ってる中学で、
そう、ね、うん、1900だから85年ぐらいですね、
うん、あ、そう
に入学式、4月上旬の入学式で満開で、うん、素晴らしい並木だったと覚えてるから、
うん、
昔はそのぐらい時期に咲いてたんじゃない、うん、やっぱりね、
う
ん、
っていう僕も記憶ありますね、
は
い、
ね、
あ、そうですか、
小学校の入学式は桜咲いてたな、
咲いてたよね、はい、だからそれがずっと早まっちゃってた、うん、早まっちゃってたんだよね、
うん、
今年はなんかその昔に戻った感じだけど、
うん、
東京は、
うん、
さて、100歩譲って、なんか好きな花とかそういうのはあるんですか。
いやでもそうですね、今桜の思い出、うん、僕は自転車通学で中学校行ってたんで、
う
ん、まあ、よくその頭にすごくその花びらが
上
がり込んで、で、なんかある時に翌朝までついてることがあって、
はいはい、
うざったいなと思ったことは思い出しましたけどね。
そうですか。
でもその季節を感じてはいましたね、その自転車でね。
まあ結構でもね、佐藤さんの中では、それ
は
結構ロマンチックな方に入りますかね。
花をめぐるロマンチックな話でいうと、あの大犬のふぐりっていう小さい、
はいはいはい、
ブルーのね、
うん、あれがあの家の前の空き地にあって、はい、家の前の空き地が 坂道だったんですけど、はい、そこでソリやってたんですよね、
は
い、でそのソリやるときに大犬のふぐり踏んじゃいけないっていうんで、
はい、
そのルートを変えてこけたら怪我したっていうのはありました、
ね、ロマンチック
ロマンチックですね。
ロマンチック
大犬のふぐりを潰しちゃいけないと思って、
うん、おいくつの時でしょうか。
いや小学生前半じゃないですか、多分ね。
可
愛いね、すごい 大事にする心が あるんだなと思いましたね、今ね、
そうですね、
思い出して
思い出して、はい、ケタロ君は、
うん、ないですね。
ない
ロマンチック
ロマンチックよりがなんか、まあね、社会人になればね、もう関取しなくちゃ新人の頃は行けなかったしみたいな、そういう時代だったからね。俺も来る途中だって、そこのなんだっけ、あの東京タワーの下の桜咲いてるところで、
うん、
若い人がみんなもう、うん、まあ、今年はあんまり見てないけど、去年ぐらいまではみんな陣取りのブルーシートで陣取りっていうのをやってて大変だなと思って横通り過ぎてたけどね。
ない、うん、そういう、うん、
まあ、昔あの会社が僕はそう四ツ谷にあってで四ツ谷ってあの土手があるんですよね、
上智大学
昔のあの江戸城のお堀の土手があって、
TBS の人もそこで花見してたよ。
そこにこう桜が四ツ谷から市ヶ谷ぐらいまでずっとわーっと続いてて、わりかしあの場所はあったんでそんなに場所取りを命じられることもなく、
一回行った
花見ができてましたから、やりました。
立ってたかもしれないね、あそこの土手でね。
あの TBS と文化放送の取り合いがあった
から、うん、取り合いあったかもしれない
ね。赤坂からもね、坂上がってきたら、うん、もう四ツ谷ですもん ね、
うん、私それで思い出した、多分ね、うん、佐哲さんがすごく嫌がると思う話していい、
どうぞ。
すごく嫌だと思うんだけど、私ファーストキスが玉子の桜の下だったね。
わお大胆な。
わーい、思い出した思い出した、ごめんね、近所なのにね。
元気に走り回ってた頃だね。
そうそうそう、まあでも夜だったよ、
夜でしたか、
うんうん、
そう、夜桜、
うん、玉子の桜な、うん、
卵の桜、
卵の桜だった、
かなり満開でしたでしょうね、その
頃
はね、
満開満開、ね、そうだった、
まさに佐哲さんがあの時期いっぱい来るなって思って
た、その中に紛れ込んでた学生ですよ。
確かにその夜ちょっとそういうムーディーな感じになる大人たちがよくいるんですよ。いたんです、
あの頃の学生、ほらあのドライブデートが定番だったから、
はい、そうですよね。
それでね、桜の下がファーストキスだったのを今思い出したな、うん、あどこで何やってるのか分かんないけど、うん、どうかお知らせに。
じゃあ今度実家帰って写真撮って送りますね、玉子、うん、の桜を、うん、
桜送って、
小嬢さん泣くかもしれない、
そうですね、いろんな思い出が
大泣きするかもしれない、
思い出がよぎるかもしれないね。
本当だね、
そうか。でもあれだよね、あの目黒川なんか、なんか散った後の花、まあ、あの井の頭公園もそうだけど、
水面のね、
うん、それそうそうそう、
綺麗よね、花いかだ、
まあ、それはちょっとね、なんか桜っぽいなと思ったことはありますけど ね、
確かに千鳥ヶ淵もね、
うん、はい、皆さんはどんなところでどんな桜を見たんでしょうかね。はいはい、慶太郎君、うん、
はい、まずこちら東京新聞ですね、うん、こちら特報部なんですが、万博会場工事で爆発事故、開催延期、国会でも指摘、地中のメタンガス化という記事があります。2025年開幕予定の大阪・関西万博の会場建設現場で3月28日可燃性ガスに工事中の火花が引火して爆発する事故が発生したと。地中の廃棄物から出たメタンガスが原因と見られている。現場は廃棄物処分場だった場所で、かねて危険が指摘されていたが現実のものに。国内外2820万人の集客が予定されるが、こんな場所で開催して大丈夫なのかとあります。日本国際博覧会協会によると、事故は28日午前10時55分ごろ、会場西側のグリーンワールド校区の屋外イベント広場横のトイレ1階部分を工事中に起きたと。溶接作業中に発生した火花が地面と床の隙間にある配管ピット内に溜まったガスに引火爆発したとあります。この校区は155ヘクタールの会場のうち西側の43ヘクタールを占める、うん、広場の他に店舗などが入る営業施設などが建てられる予定だ、はい、まあ、一方はパビリオンなどが設置される他のエリアは建設残土で埋め立てており、可燃性ガスは発生しないとしているとは書いています。
はい、どんどん言ってください、
はい、うん、そしてまあその万博絡みで、うん、こちら昨日のまあ吉村知事の記事ですね、
はい、
吉村知事万博会場出禁と発言、党の会合、うん、玉川徹氏を名指しでとあります、うん、2025年大阪関西万博をめぐって日本維新の会の共同代表を務める吉村大阪府知事が3月23日に大阪府内であった党の会合で、コメンテーターの玉川徹氏を万博会場に出入り禁止にするとの趣旨の発言をしていたことが分かったと、
うん、
吉村氏は主催する日本国際博覧会協会の副会長を務めている、
うん、
吉村氏は記者団からの発言が言論統制に当たらないかという批判の声もあるとの質問に対し、自らの発言内容を認めた上で、僕自身が本当に出禁する権限があれば問題だが、権限がないのは当然のこと、そんなことはありえない、できないという前提での発言だと釈明、うん、その上で吉村氏は万博に対する批判や課題の指摘は報道機関として当然あるべき姿としつつ、玉川氏や同氏が出演する番組について非常に偏りすぎていると思っている、公共の電波でやる以上ある程度は公平にやってもらいたい、参加する国々からはなぜ批判ばかり、日本のメディアは言うんだとも聞くと語ったと、これ朝日新聞デジタルの記事ですね、はいはい、
後にちょっと話したいですけども、ちょっとこう今日はインデックスをちょっと最後まで言っていただけますかね。はいはい、
次がまあ裏金事件ですね。はい、まあ、自民党内のまあ処分に関してですね、うん、こちら東京都朝日の見出しは首相と二階氏、まあ、処分なし、処分見送りですね、うん、そして毎日新聞、塩谷氏、世耕氏、離党勧告へとあります、うん、下村さんと西村さんに関しては3番目か4番目に重い、まあ、離党まではいかない処分にする方針だと、うん、さらにまあ500万円以上キックバックがあった議員に対してまあ処分するという、まあ、この500万円という線引きはどうなんでしょうかという、うん、まあ、読売新聞の記事などをご紹介したいと思います。なるほど。そしてまあ昨日からまあいろんなものが変わったんですけども、うん、これトラック2024年問題ですね、うん、これが朝日の今日の一面だったんですけど、長距離輸送苦渋の撤退も、運転手の残業規制始まる、トラック運転手の残業時間の上限が1日1日から設けられた、すぐに物流が滞るわけではないが、いずれ荷物が運べなくなる恐れのある2024年問題が懸念される。特に影響が大きいのが長時間労働になりがちな長距離輸送だ、まあ、こういった記事をご紹介していきたいと思います。
はい、うん、そこまでですか。はい、なんかあれ上川さんの記事ってなかったっけ。上川さんのはなかったんだっけ。
上川さんの、はい、
なかったっけ。
はい、ここにはちょっと、はい、用意ができませんでした。
はいはいはい、わかりました。ここまではそうですが、佐手さんご意見は終わりですか。ま
あ、この吉村知事のね、はいはい、玉川さんに対する万博会場できんというふうに言ったと、うんうん、まあ、これ映像もまあ出てますけれども、
はい、
まあ、結局こういうふうに問題視されると、うん、いや、うん、別に僕にそんな権限はないんだよっていうふうに言ったりだとか、うんうんうん、あるいはこれに対して維新の馬場代表がですね、うん、まあ、ツイッター X でね、うん、イッツは大阪ジョークだと、わからんかなというような言い方をしたと、うん、つまりこういうふうに何かすぐに問題されると話を横にずらすっていうこのやり方っていうのは本当によろしくないと思うんですよね。でこの、まあ、吉村さんがこのどういうふうに釈明したかっていうのをじっくり見てみると、うん、この番組について偏りすぎてると思っているから、うん、この、まあ、賛否両論、まあ、賛成の部分ももうちょっと入れてくれっていうようなことを言っているわけですよね。
なるほど。
これって当然だけど、うん、メディアというのはこういった公的権力から独立して、うん、まあ、自分たちの、うん、まあ、放送に関してね、うん、こういうふうに規制されない制限されないっていうのが前提にあるわけなん で、
そうです。
この釈明の中の言葉にも非常にもこう問題のある見解が含まれてるんじゃないかなというふうに思いましたし、まあ、その前にあった、まあ、その万博会場で、まあ、その爆発事故が起きたっていうことっていうのは、これはまあ以前からね、まあ、この記事の中にも、まあ、福島みずほさんがね、昨年11月に、まあ、そういうメタンガスが出てるけれども大丈夫であろうかというような質問もしてるというふうに書かれてますけれども、まあ、こういったいろんな新しい問題がたくさん出てきて、まあ、万博に対する、まあ、賛成の声っていうのがどんどんどんどん減ってる、目減りしてる状態なんで、まあ、そういうものに対して対応をきちっとせずに、何かこういうふうにこう言葉を転がすような形で問題を横にずらしてるっていうのはいかがなもんかなと思いますけど、まあ、ずっとこのやり方ってのは続いてますよね。はい、
あのなんだっけ、東京の方で埋め立てして、その後ゴルフ場にしたところがあるんだよね。でもそこは、あのメタンガスが出るから、あのタバコは吸っちゃいけませんと、いうふうになってるわけだよね。うん、まあ、だからこう埋め立てたところっつうのはやっぱしなんかちょっとガス抜きみたいなことをしとかないと、まあ、下にゴミが埋まってるわけだから、埋まってる箇所はあれだよね、やっぱしそのメタンが発生しますよね。そのことをなんか俺はこの記事が出るまで、まあ、そういうことまでちょっと無頓着でいたんで、あ、そういうことならやっぱりさ、まあ、ガス抜きの穴を開けたり、いろんな工法みたいなのがあると思うんだよね。
まあ、でもこの番組でもね、再三指摘してますけど、もう本当にスケジュールがキツキツで、本当に、まあ、あと1年後開催当日迎えられるのかっていう、まあ、疑問いろんなところから噴出している中で、おそらく新しいチェック項目というのか、新しい出来事みたいなのを増やしたくないっていう考え方ってのは、どっかにあると思うんですよね。まあ、そういうことが、こう一つ一つの問題を直視しないっていう結果になると非常に危うい、まずいというふうには思いますけどね。
はい、小島さんはご意見ありますか。
いやもういろんな方がおっしゃってることですけどね、ね、いろんな方がおっしゃってることですけど、まあ、この政治と金の問題っていうのはもちろんもうね繰り返しいろんなあの時代時代で話題になっているけれども、毎回同じようなことが起きると、で、あの今回の報道を見てても、あのこう次の選挙の時までに忘れちゃいけないなっていつもこう自分を戒めるんですけど、もちろん、不透明なね、お金の流れがあってはいけないっていうのはもちろんです。だけど、それに対して透明な説明がされない、透明な説明をする気がないばかりか、それをこう何とかしてごまかして逃げ切ろうとする姿勢が、まあ、見えている。でこれはこの問題だけじゃなくて今まで、いろんな問題でもこうあの事実が明らかにならず語られず隠蔽されたままでってことを繰り返されてきて、ちょっとね慣れっこになりつつあると思うんですよね、
私たちが、
あの、ニュース見てる方のね立場も、まあ毎回こうだよね、政治家ってってなんかこう慣れてしまっていて、で、あの政治には金がかかるものだとか、こう政治っていうのはそんな全てをね透明化にしたらねできないようないろんなこう複雑な駆け引きがあってこそできるものだとかね、そういう鍵括弧大人の事情的なことは、まあ必要悪なんだって言われ方って多分皆さんが勤めてる会社とか皆さんの自治会とかでもあると思うんですよ。世の中とはそういうものなんだ。でそこを杓子定規にね青臭くねあの何正義感ぶって、正しくしなさいなんていうのはもうこれ子どものやることだと、もうそんなね子どもじみた頭でっかちのこと言うのは、あもうやめなさいと、本当に世の中をね、あの少しでもあの動かしたいとか、大人の社会にちゃんと大人のメンバーとして加わりたいんだったらそういう清濁合わせの姿勢が必要よ的なこと言われたことありませんか皆さんも、はい、私も何度もあるわ、でそうだそうだ、それが分かるのこそが大人なんだっていうのが、どんどん行き過ぎてしまうと、例えば私も実際に聞いたことがあるセリフですが、政治記者なのに、あの先生のあの案件はみんな知ってるよね、でもそれは書けないよねっていうのを自明のことであるかのように語るようになっちゃったり、あるいは政治家がいやいや全部言いたき言ってね、言っちゃったらもうあの結局政治って回んないんだから国民にそんなね、あのバカ正直に喋ったらもう結局は政治がうまくいかないんだから、これはもう隠しといてもしょうがないんだよっていうのが、なんか自明のことになっちゃってたりっていうのがね本当に各所にあると思うんです。だから、あのこれに慣れずにどんだけバカにされようと、子供だと言われようと、ちゃんと説明しなよ、ダメなものはダメじゃん、で間違ってたんだったらそれは処罰されるべきだよね、忘れないよっていう気持ちを、あのね毎日あの更新し続けないといかんなと思います。
その中でいくと、だって今日の話だとその500万円未満は、まあ、茂木幹事長からの注意だけっていうことになってるわけですよね、
そうですね、
これはおかしな話ですよね、
でもなんかそこでさ、いやいやでもそこまでやっちゃったらほらキリがないからって言われて、
いうわけですけど、
あまあそうかってなっちゃダメだってこと
ですね。そうですよね。でも普通にその、皆さんが例えば働いてる職場でレジから1万円をね、ちょっとくすねて、バレたから戻しましたっていうふうになって、じゃあそのまま職場に復帰できるかって言ったらなかなか職場に戻れないと思うんですよね。
戻れませんね、ね、それは。
もちろんそれと今回がまあイコールの状況だとは思わないですけれども、まあ、こういうふうに、まあ、あってはならないお金の使い方をした人が500万円未満だからっていう基準を我々全員に共有させようとする動きっていうのはかなりおかしなことだっていうことを思わないといけないですけどね。
政治家のその話は昔からの慣習でしょうがなかったんだみたいなことで逃げようとしてるけど、まああれだよね、不記載だから ね、
そうですね、
間違ったことがずっと続いてたわけだからね、それに対する反省はないのかともこう思うわけだよね、はい。それからこの万博のあれだけど、まあ、その今小島さんが言った大人の事情どうのこうのうんぬんかんぬんの中には、やっぱしなんかこのあとこれはバクと、あ、いや、賭博場になるわけだよね。そのためには先に万博として道路も、なんていうんですか、地下鉄も、みたいなのをちゃんと整備しといた方がいいよ、みたいな、ことなんだろうと思うけども、まあ、それが大人の事情みたいなことで言われるのと、もう一つはでも、それはどっかにちゃんとこれで、利権の発生する場所があって、それが、まあ、まあ、 大きく逆算すると経済利益みたいなことに言われてるけども、うん、まあそこじゃ話はないだろうというふうにも思うよね。
そうですね、うん、後でみんなの得になるんだからいいじゃないか、うんうんうん、で丸め込まれてはいかんぞってことですね、
はい、さあ今日も始めましょう。